拓也さん、
はいはい。
ちょっとまた一個言っていいですかね。
おう。
内田有紀さんっているじゃないですか。
はいはいはいはい。
また J-POP の話になるんですけど、
ほう。
内田有紀さんって結構曲出してるんですよね。
ああ、ほとんど知らんな。
アイドル時代っていうか、まあ、90
ほう。
年代じゃない。で、内田有紀さんの曲で、楽園って曲があるんですけど、あの曲って、電波少年の、肋骨マニアっていうグループがいたんですけど、
なんかそれは聞いたことあるわ。
スワンボートで、海を泳いでってみたいな、日本縦断みたいなやってたんですよ。で、その内田有紀がゲストに出てたんですよね。その電波少年に。それで、肋骨マニア応援したいから、ちょっと、応援させてくださいみたいな感じで言って、で、その応援歌みたいな形で楽園って曲が出たんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
僕、単純に思うんですけど、曲出すじゃないですか。別にこれ作曲してるの内田有紀じゃないんですよ。うん。全然肋骨マニア応援してないと思うんですよ、これ。おかしくない？だって普通だったら、応援したいって言うんだったら、ギター一本持って、自分で曲作って、手売りして、そのお金を肋骨マニアにあげるっていうのが、応援じゃないですか。なのに、いきなり番組で、私、これ応援歌って歌、なんかやらせてくださいみたいなこと言って、曲が出来上がって、自分歌って、それで印税が内田有紀に入るっておかしいと思うんですよ、僕は。どう思いますか？
割と長いこと引っ張った割にはいまいちやったな。落としどころが。
泊まり系系バスロン
M ラジ。
はい、どうも改めまして、こんばんは、プライドです。
はい、どうもこんばんは、タクヤです。
M ラジです。
はい、
J-POP の話ばかりしてる M ラジです。
その通りですね。
主に俺
それに乗ってんだけど、僕も
高谷さん、この番組どんな番組かご存知でしょうかね。
はい、よろしくお願いします。
番組はですね、松田博士がですね、発見した競争馬の法則であるですね、M の法則をもとにですね、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
それでは今週は日本ダービー、
はい、
競馬の祭典でございます。
そうですね、
ゲストはいないですけど2人で頑張って予想しましょう。
はい、行きましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ、
よっしゃー。さあ、
はいはい、
第83回東京優駿日本ダービー競馬の祭典でございます。
はい、
では現時点でのオッズをまずは言っていきましょうか。1番人気、D マジェスティ 3.2 倍、2番人気マカヒキ 4.1 倍、3番人気サトノダイヤモンド 4.4 倍、4番人気リオンディーズ 6.1 倍。ここまでが10倍を切る人気でして、以下スマートリン 10.3 倍、バンキッシュラン 15.1 倍、エアスピネル 18.1 倍、そうですね、ここまでがもう20倍切ってて、それ以降はロードクエストがもう 56.2 倍になります。
ああ、なるほどね。
はい。じゃあ、ダービーの本命打っていきましょうか。
はい、いいですよ。
はい、じゃあ行きましょう。せーの、ズドン。なるほどね。ブライト本命、サトノダイヤモンド。タクヤさん、はい、プロディカルさんとなってます。
はいはいはいはいはいはい。はい、
サトノダイヤモンドが人気してますんで、先はこちらですかね。
はい。
ディープインパクトにオーペン。まあ、ダッチ比系ですけども、 木更木賞一番人気一着して、これが小等数の大外枠、九頭立ての9番枠で、まあ、圧勝したんですけど、で自分は皐月賞は一応抑えっていう評価だったんですね。それはなんでかっていうと、あの2走前に15頭立て経験してるから、単純に木更木賞を勝ってきた、小等数だけで勝ってきた馬とは違うから、あの木更木賞からの相性はすごい皐月賞悪いけども、まあギリギリ抑えてもいいんじゃないかっていう、まあ、能力ポテンシャルはあるからってことで評価したら、まあ、結果的にはそう、本当その通りになったとは思うんですよ。
はいはいはい。
まあ皐月賞は、ローテーション的にかなり厳しかったはずなんで、ここで3に入ったっていうのは、とりあえず展開はとりあえず置いといて、単純にローテで考えたら相性良くなかったはずなんで、で、差し決着でちょっとだけ早めに動いて3なんで、まあいい感じに、しかも一番人気に支持されて3着ってことだったんで、まあストレス疲労もないし、今回、まあ超ハイペースだとちょっと怖いさありますけど、平均ペースからスローだったら普通に勝つと思いますけど、っていう評価ですね。
なるほどなるほど。
はい、高谷さん F らしいですけど。
はい、高谷さん F にします。
お、
まあ、あのこれさ、ディープインパクト3区のまとまり系だと思います。まあ、ちょっと S の勝ってる、まあ、まとまりのタイプだと思うんですけれども、
はい、
まあ、今回なんで、まあ、里のダイヤモンドをこう F にしたかと、まあ、いうところなんですけれども、まあ、里のダイヤモンドは、まあ、量と体力のあるタイプで、まあ、間違いなく皐月賞よりもダービー向きだとは思います。
はい、
で僕はこの皐月賞の3着っていうのが非常に中途半端で、ダービーに適性があるはずの里のダイヤモンドがハイペースの流れの中で最後にリオンとスピネルをグイッとかわしたでしょう。
はい、
あれが非常に気に食わないんやわ。
はい、
でこれが僕の中で微妙に皐月賞に適応したかなっていうふうに見えたんやわ。でこの適応がダービー制覇に向けてはよく見えなかったということ、で外の2頭にかわされたのは、まあ、流れの外からの競馬やったんで、まあ、これはまあまあ仕方ないと思うんやけども、同じ流れの中で走ってたリオンとかスピネルはやっぱりにはきっちり先着してたということなので、この最後のこうグイッと出たという感じがやっぱりダービーには邪魔になる要素で、この微妙な S っぽさが延長のになるダービーでは邪魔にしか見えなかったということ、でどうせ S を見せるなら圧倒的な S を見せて外の2頭も抑え切って皐月賞を制覇してダービーに向かうべきであって、もともと両体力系なのでそれにその強い S を補完してやってくるパターンか、皐月賞のあのハイペースで完全に適正負け、 S 不足の負けで、してからの本質ダービーへ向かうっていうパターンがベストやったと思うんやわ。でもちろんその先着を果たしたリオンとかスピネルよりも疲労レベルが低かったからその2頭に先着できたっていう事実は否定はしんひんけれども、先着をしたっていう事実は変わりないと思うねんな。でその微妙に見せた S が余計な体力を奪ったというふうに僕には見えて仕方がなかったんやわ。で当然年明け小等賞の木更木賞一番人気一着、木更木賞ね、で弥生皐月賞を一番人気三着で蓄積と、直近の疲労をもともとにクリアはしてるんやけれども、一応その地面的に見えるものはクリアされてるけれども地面で見えない疲労がこの大舞台の本命馬として出てくる里のダイヤモンドにとって乗り越えられるだけの体力量があるのかという疑問に対して僕はそこまでの能力は見せていないというふうに判断をしたということ。で一応例として、ブログにも書いてあるけども一応一頭の名馬の戦績を記したと、それが年明け初戦共同通信杯を9頭立て完勝 1.3 倍1番人気2着、で若葉ステークス8頭立て単勝 1.3 倍、1番人気1着、で皐月賞18頭立て単勝 3.5 倍2番人気2着、でダービー18頭立て単勝 3.9 倍2番人気2着、 まあ、共同通信杯をマサヒャの疲労で、まあ、軽く負けた後に、
うん、
さらにトーズヘタダウン戦で圧勝と、
うん、
で一気に激戦となったあの皐月賞を見せた、見せなくてもよかったはずの S を見せて2着したと、
うん、
でその適正であろう本来の延長の両体力のダービーを2番人気2着しちゃったと、
うん、
でその後の休み明けで神戸新聞杯圧勝、
うん、
でさらに延長の菊花賞圧勝と、
うん、
もう分かりやと思うけども琵琶早秀っていう馬なんよね、
うんうん、
でこの琵琶早秀がであってもダービーを勝てなかったと、
うん、
ビアハヤヒデとタトノダイモンド僕は実はよく似ていると思ってて、
はい、
ビアハヤヒデの方がやや S 強いかなというタイプだと思うね、
はいはい、
でその分ダービーは2番人気で2着で踏ん張れたけれどもビアよりも S 薄いというふうに見てるタトノダイヤモンドは、うん、そこまで踏ん張れるのかどうかと、なので3番人気以下なら、
はい、
多分バグに沈むんで1番人気ならわずかに望みがあるかなっていうふうに僕は決断したと。
佐藤のに対して？
そうです。
はい。
なので、今一応、今微妙な人気どころなんやけども、この辺でうろうろするというんであれば、僕は切った方が今回はいいかなというふうに決断をしました。
単純にちょっと質問していいですか？
うん、いいですよ。
今、佐藤のが、グイって出たのは S が強いからダービーでやってたんですよね。
そうです、そうです、そうです。
でも、ビアの方が S 強いんですよね。うん、
ビアの方が S 強い。
ビアより S ないのに、
うん、
ダービーでは S が邪魔だから、
うん、
着順下げるんだったら、ビアの方が着順下げるはずじゃないですか。
そうなんです。そう思うでしょ？
はい。
でも、今さっき、僕もちょこっと言ってたけども、ビアも、見せた S は中途半端やね。
はい。
ね、だから2着やったと思うね。
はい。
もう少し強い S を見せてたら、
はい。
デュラメンテみたいに勢いごと持ってきてたと思うね。
はい。
で、それよりもやっぱり弱い S やから、
はい。
2着以下にはなるかなと思うね。その人気よりは上には上回れへんやろうっていうふうに見たんやわ。
鈴木賞が適正外だったんじゃないんですか？結局。
どっちが？両方ともやろ？
佐藤のが。
そうそうそう。だから、そこで、で僕も適正解だと思うねんわ、
はい、
もちろんダービーの方が絶対適正だと思うんだけども、
はい、
その最後に見せたそのちょこっとさ行動、
うんうん、
これがその余計な体力も持っていたような気がするし、
はい、
例えばこれが10番人気とかなら、
はい、
目は潰れると思うね、
はい、
でも1番人気2番人気になるような馬なので、
はい、
ちょっとこの辺をシビアに見たんやわ、
はい、
だからそのグイッと見せてるちょっと S っぽさの感じが、
はい、
ダービー制覇ですって言えるだけの要素には見えへんかったってことなのよ。
なるほど。
うん。
でもやっぱり僕今の話聞いちゃうと、やっぱビアが S を見せて、サツキが 2に来たわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう。ちょこっとね。
それよりも S 弱いんだったら、
うん、
その延長 L 条件のダービーだったら、うん、佐藤の方が上に行ってもいいんじゃないかって思っちゃうんですけど。
あ、うんうん、うん、そうやね。それも分かんないけど、
はい。
基本的に、S 要素を、見せるっていうのは、
はい。
ダービーにとっては良くないやんか。だから、その、見せてしまった S が、
はい。
当然、ほら、ビアより弱い境に、ダービーの方に適してるんじゃないかっていうことやんか。
はいはいはいはい。
今、ブラビが言ってるのはな。
そうです、そうです。
そう。だったら、僕は完全に見せなかった方が良かったと思うね。
もう、全く見せないか、もう行き切って、そうなんですよ。年間に入れるか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。佐藤
は中途半端だったこと
だ。そうなん、その中途半端にも、その中途半端も、本当に 20% ぐらいだと思うんだけど、
はい。
もう本当に微妙に見せてしまった S やと思うねんな。
はい。
うん。で、これが、その、ダービーを制覇しますよっていうのには邪魔かなって思ったんやわ。
どうせだったら、見せないで、
うん、
まあ、負けにしてもちょっと、うん、あ、S ないって感じの3だったらよかったと思って。
そうそうそうそうそうそうそう。はいはい、うん。だから、その、もちろん、臨戦的に、佐藤の方が、ほら、皐月賞の時に、蓄積もなかったし、疲労も軽減されてたやんか。
はい。
向こうは、揶揄勝利そこそこ激戦してきたチームやからな。
はい。
だから、その分の差で、やっぱりこう、先着できたっていうのも否定はできひんけれども、
はい。
でも一応、目で見えてる感じではかわしたという事実はあると思うから、
はい、
うん、その要素はその僕にとってはちょっと邪魔かなっていうふうに見えたんやわ。
確かに如月の勝った後って考えたら、
うん、
皐月はもっと L っぽく 変身してったはずで、
そうなそうな。
そこで S を見せたってことは、サツキに若干適性があったって考えるっていうのが、
そうなそうなそうなそうな。
そこに対してダービーに対して、うん、っていう感覚があるってことですよね。
うんうん。ただそれもほんのわずかないで。
うん。
がっつりサツキに適性見せたわけじゃないと思うし、あの、微妙に見せたっていうのが気に食わへんかったんやわ。もう見せるならドンと見せてほしかったんや。
もう S の連チャンに持ってけ
よ。そうそうそうそうそうそう。はい、去年のドゥラメントみたいな感じでね。
はいはい。
うん。でも基本的にはやっぱり、ショート数の流れの軽い、キサラギショーとかを圧勝するタイプの馬やから、
はい、
やっぱり基本的なタイプは量体力系やと思うのにね。
今の高谷さんの意見にこう後押しするわけじゃないんですけど
後押し、うん、
キサラギショーも、うん、結構ペース速くて、
うんうんうん、
34秒2なんですよこの馬自身、
うんうんうんうん、
なのですげえ軽いって感じじゃないんですよね。
はいはいはいはい、
で阪神2戦で33秒9でしたけど、ここもやや重で2分3秒8じゃないですか、
うん、
だから、まあ、S は全然あるタイプだと思うんですよね。
はいはいはいはいはいはい、
だからそういう意味ではその意見も全然ありかな、
うん、
とは思いますけど、
うん、
僕は結局他がよく見えなかったから、
うん、
相対的に二重丸っていうところがあるんですよね、
うん、
まとまりゆえに、
うん、
S 主導ですけども、やっぱまとまりあると思ってるんで、
うん、
で、サツキショーがすごいプラス6で緩く作ってきたと思うんで、
うん、
上積みあるんだったら、サツキ1、2着馬よりこっちかなと思ったっていうので、
うん、
まあ、相対的に上っていう感覚で20まで打ったんですけど、
なるほど、ね、僕もあのサツキ1、2着よりはこっちの方が評価は上です。
うん
うん、
あとは、他の、別路線馬がどこまでこの馬にっていうことだと思うんですけど、
うん、
そこで僕は他の別路線の馬にこの馬を超えるだけの要素を見つけられなかったから、佐藤のまあ無難って言っちゃちょっとあれですけど、
うん、
まあ、キサラギ賞で破壊力も見せてますし、
うん、
なので、まあ、佐々木氏も単純に展開だけで言えば早めに動いて3に負けたっていう内容はすごい強かったと思うんで、
うん、
まあ、本命にはしたんですけど、
うん、
まあ、その意見もすごいわかります。
うん、
はい、
まあ、もちろんあのこの世代の中で屈指の能力の持ち主ってあることはやっぱ全然否定しないし、もう全然語れてもまあまあね、あのあらそうですかっていう感じにはなると思うから、まあ、ちょっとシビアに見たかなっていうぐらいかな今回は。
そうです。でも F って言ってるから、
うん、
3にも入んないぐらいのイメージですよね。
そうですそうですそうですそうです。だから僕は本命対抗にはちょっと別路線の馬を取ってて、
はい、
3番手の馬に要は現行勢力の強いって言われてる馬たちの中で一頭拾ってるわけないわ、
うん、多分その馬僕と対抗被ります、
ね、そういうことね。あ、そうなんや
分かんないけど多分そうなんじゃねえかな。
だからそれを取ってるがためにもうそれ以下という評価なので、
は
い、だったらもう買わへんやったら F にしようということやって、
あ、もう切っちゃえっていう、
ね、そうそうそうそうそう、はい、うん、
わかりました。
はい、
もう対抗以下いっちゃいます。
いいですよ、
多分そんなに投数多くないと思う、どっちも。
あ、そうですね、はい、あ、なんでだ、僕まだ本命言うてへんやんか。
あ、そうだ、ごめんなさい。あ、じゃあ、プロディガルさん、本命。
はいはいはい。まあ、プロディガルさん、これが一応本命になるんですけども、
はい、
まあ、これも一応ディープサンクのまとまり系だと思います。で、まあ、ババが、ちょっと今日見てると、若干打ち売りなのかなっていう挙動は示されてるんですけども、
はい、
まあ、今日のこの流れでっていくと、結構みんな打ち固まってたので、まあ、渋滞して、そこそこ圧力も生まれそうかなっていうのがちょっとイメージにあったので、まあ、ならばある程度外目からでも、まあ物理的な面を言うとちょっと厳しいかもしれないけども、
はい、
まあ、まだそのみんなが固まってそっちへ行ってくれるんであれば圧力プレッシャーが生まれて外目の馬がさせるという流れも生まれるかなというのもちょっと思ってたよね。と、
はい、
いうことで一応プロディガルさんという馬を本命にしたんですけれども、まあ、ディープインパクトの子供なので東京の2400の量体力を求められるレース数は多分得意なはずで、
うん、
今年ディープの子供が6頭出てるよね、
はい、
でその中で一番フレッシュなのは多分これやと思うねん
は、
はい、うん、でディープを狙うんであれば別路線で鮮度を抑えつつ蓄積の疲労を残さないっていう馬、それがクリアできれば馬個体としての確率は絶対上がると思うよね、
うん、
で今年は多分これだけでこの馬は青葉賞1走だけなんよね、
年内1走だけです。
ですよね。で、その1走が2番人気4着と、
はい、
いうことなので、いろいろなディープの面はクリアしてきてると思うよ。
うん、
で、問題は、あとはその、 流れであったり
っていうのもいろいろ、ポテンシャル自体、
そうそうそうそうそうそう、うん、あるんやけども、はい、まあ、流れどうのこうのっていうのはもうそれはもうゲート相手からのものやさかいに、
はい、
まあ、それはもう仕方がない部分いろいろあると思うんやけど、
うん、
あとはポテンシャルなんやけども、
うん、
まあ一応、まあもう POG のでねどうしようかって言われてる時からも評判になってた馬やし、
はい、
血統背景的にもリアルスティールの下だし、
うん、
まあその上がラングレーとは言わへんけども
、はい、うん、
でトースポハイでも、まあ、スマートオーディンの5万2秒差なので、
うん、
まあそこまでポテンシャルが示されてないということではないとは思うので、
はい、
まあいろいろと多分注文はつくかもしれないけれども、その注文が合致したときにこの馬がダービーを制覇しましたって言っても別に不思議ではない名前ですよね、この馬は。
全然ないと思います。
うん。というので本命にしました。
はい。自分これ黒三角、ね。
ああ、そうやな、そうやね。
うん。スポハイの話で言えば、
うん、
これ2番人気なんですけど、
うん。
3.6 倍だったんですよね。
ほうほうほう。
まあ、ロスカボスいましたけど、
うん。
この馬もだいぶ一番人気ぐらいの競馬してたと思うんですよね。プレッシャーとしては。
ね、うんうんうん、
で、最後、大外からスマートオーディに刺されたってだけなんで、
うんうんうん、
まあ、勝ちに行ってたと思うんですよね、
うん。
なので、世代屈指のポジションにはいたと思うんですよ。
うん、
で、そこからちょっと休み明けで青場所っていうパターンなんですけど、
うんうん、
アドマイアビッグとかはここ5着だったんですけど。
おぉ、古いな。
で、まあ、レッドレイブンとかもいますけど。
アドマイビックって、あれよね、トースパイ勝ってるよね。
トースパイ勝った。
うん。2着当選、当選ファンでもなかろ？
いや、そんなに新しくない。
当選なんとかちゃうの？ 2 着。
アドマイビック時は、でもあれじゃないですか、共和スプレンダーとか出てた時なんで。
あ、共和、そうですか、共和スプレンダー。
2004年の世代なんで。
うん。
とかいましたけど。
はいはいはいはい。
あの馬はね、ちょっと S っぽいんですよね。プロディガルさんはディープなんで量あると思うんで、
うん、
立て直せると思うんですよね。
うんうんうんうん、
ビッグは多分リズムが切れちゃったと思うんですけど、
うん。
だからこの4と5っていうのはちょっと大きな差だと思うんですよね。
はいはいはいはい、
5だとリズム切れただけど、4だったらまだもう一回いけるっていう感覚が僕の中にあるんで。
うん、
でしかも先行でかかって
たのもあったんで。そう、まだ一度でかけられる可能性もあるし、
ね。そう、だから後ろに回れるっていうのがあるんで。
うんうんうん、
まあ、枠はちょっと嫌ですけど、
そうね、
体力的にも、
うん、
でもまあ11番人気だったら、
うん、
1回かかって凡走しただけで人気すごい落ちるんだったら、
うん、
前回なんだかんだ2番人気ですから、
そうですね、
まあ黒三角ぐらいで買っていいかなと思って、
うん、
まあ、他によく見えなかったってい
う
のもある
んですけど、うん、まあそういうことよね、
はい、じゃあ対抗以下いきます、
はい、
いいですか？
はい、いいですよ。
せーの、ズドン。
まあ、そうなるよね。
はい、ブライト3頭しか印打ってません。
はい。
対抗エアスピネルで黒三角がさっき言ったブロディガルさんです。
うんうん。
タカさん、対抗プロフェットで、
はい、
黒三角リオンディーズ。で、どうしようかなのエアスピネル。白三角ではない。どうしようかな。
うん。まあまあ、買うのは買うやるけれどもね。
じゃあ、エアスピネル言っていいですか？人気。
いいですよ。はいはいはい。
そこなんで。
うんうん。
まあ、キングカメハメ挟んでサイレンスで。
うん。
まあ、母がエアメサイヤ、うん。これがすごいまとまってるタイプで。
うん。
で、キングカメが入って、まあ、ノーザンテイストサンデー金亀ってすごいまとまりまとまりまとまりできてると思うんですよね。
そうですね。
系統的に。
まとまりの代表みたいな感じよね、は
い。で、この馬は若干やっぱデイリー杯とか朝杯とか、まあ、全体的にそうですけど、ちょっと S があるかなと思って、
うんうん、
若干 S 主導のまとまりだと思ってるんですけど、
うん、
なので、ただやっぱりエアメサイヤが母っていうのはずっと、まあ、これも頭にあるんで、
うん、
MSI は本当なんか、純粋な、こう、なんつうんだろう、すごい僕の好きな、なんか、従順なタイプの C 主導のまとまりみたいな馬だったんです。
うん、
僕すごい好きな馬だったんですけど、
うん、
まあ、金亀は割と母方のいいところをこう継ぐタイプなので、
うん、
まあちょっと S は見せてますけど、 安定感が売りで、こう内打ちでロスなく回すっていうタイプのが一番いいかなっていうタイプだと思うんですよ。
うん、
なので内枠入って、
うん、
距離延長の、
うん、
まあ、距離延長が不安っていう形で7番人気に落ちて、
うん、
内打ちロスなく回るっていう展開で、
うん、
人気馬が後ろに多いっていう状態で、
うん、
内打ち 4,5 番手みたいなタイプ、
うん、
それこそエアメサイヤのオークスみたいな感じの競馬をしたときに、
うん、
1は想像できなかったんで、
うん、
対抗にしたんですけど、
はいはいはいはい、
ただ気持ち的には全然本命打ってもいいかなって思ってるぐらいで、皐月賞も結局4着に負けて、
うん、
なんかこう上位陣と差があったって感じになってますけど、
うん、
まあ、あのペースだったんで、
うん、
よく4に粘ったなと思うんですよね。
まあそうよね。
なのでやっぱりこのまま強かったなと思うんですよ。
うん、
あとは単純にスロー 2-4 になった時とかに、
うん、
2-4 走れる馬じゃないと思うんで、やっぱり 2000以下だと思うんですよ、僕は。距離適正は。だから、ハイペースになって体力切れなのか、スローになって体力温存するのかって、どっちがいいのかちょっとまだ分かんないんですけど、
うん、
やや若干スローぐらいの方が、このストレス疲労考えると、ちょうどいいのかなと僕は思ってるんですよ。エアメサイヤの、ね、エアメサイヤのイメージで。
そうよね。あまり激戦なすぎるのは多分良くないよね。
で、うちうちロスなくっていう、
うん、
あんまりこう、摩擦なくてみたいな。
うん。
それの想定、まあ、佐藤の本命してますんで、
うん、
そこまで激戦ってなっちゃうとちょっとかわいそうなんですけど、
うん。
なので、まあ、平均やや遅めぐらいのイメージで、
うん。
佐藤のデアを評価したんですけどね。
うん、
はい。で、これがドスローになっちゃうと、
うん。
マカ引きとかに来られちゃう子は、危険性があるから、
うん。
ちょっと流れてほしいっていうイメージなんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。そんな感じです。
はい。
どうですか。
あのね、僕ちょっとまあ、あの予想ね、太鼓見てもらったら分かると思うんやけども、まあ本命がプロディガルさんにしてて、
はい、
でまあ大外っていうので、まあ、一応引いてて、まあ、ある程度流れてくれたら、まあ、バグもばらけてくれて、
うん、
内へ入れたりするからまあなっていうのもあったんで、
はい、
一応多少流れてくれるという方で想定をして本命を打ったんですよね。
はい。はい、
で対抗が、まあ、今出してしまったプロフェット、
はい、
でこれはがっつりスローの方がいいタイプなんですよね。
流れちゃダメでしょこれ。
うん、流れちゃ絶対ダメですよね。
うん、
で相反するものを本命対抗に持ってきてるっていうのは流れがどっちなのか今回分からなかったんやわ。でどちらをとも想定した時にまあ、多少流れた方がいいであろうというプロディガルさんとスローになった時のためのプロフェットを両方とも取ったんやけども、
はい、
それの相手役も一応2頭取ったっていうことなんやわ。
ああ、なるほど。
うん、
はい、
ね。なので、今、まあ、挙げましたけども、リオンディーズと、まあ、エアスピネルかなって言ったのは、そういうことなんよね。
リオンディーズがハイペースでってこと
ですか？そうそうそうそうそうそう。
で、エアスピネルがスローでってこと？
そうそうそうそう。
なるほど。
うん。で、いや、まあ、エアスピネルは、まあ、今言われた通り、まあ、まとまりのタイプで、まあ、3番人気3着、4番人気4着で、まあ、本当に まとまってるタイプの全開の馬だと思います。
はい。
で、ダービーはある程度緩急もつくレースになってくるので、この馬は多分緩急にはある程度、まあ、今ブラさん言われたみたいに多少エースあるんで。
そうなんですよ。
うん。
あんまり。邪魔くさいだよね。
あんまりドスローになるのもちょっとあれなのかなと思ったんですけども、うん、まあまあ悪くはないとは一応思います。まとまってるので。
はい。
まあ問題は、どの程度のストレスが残ってるかなんやけれども、
はい。
まあ、ある程度やっぱりタイトだった皐月賞なので、それで踏ん張っているので、やっぱりないことはないと思うのよね、さすがに。
そう、これちょっと、放り投げたって感じじゃないですからね。
うんうん。
しっかり、
そうよね、
食らいついてるような
ね。うん、うん、はい。なので、まあ一応枠もいいし、皐月賞の掲示板チームの中では、まあやっぱり、上2頭取るんであれば、皐月賞の、掲示板下の方を取った方が、一応凡走してるから、余力はあると思うよね。
はい。
うん。で、今言ってみたいに内枠でロスなく回ってこれるっていうんであれば、僕はまだこれの馬がスローで、なんだっけ、ローズキングダム？
うん、そう。あ、これ、ね、そう。
になれるんかな？
似てるんですよね。
っていう、
は
うん、イメージで、一応これは、まあ、どうしようかなと思ったけど、取りました。
はい。
うん、全然悪くないと思います。
これ、だからレインボーライン、マカヒキ、ディーマジェスティが後ろで、
うん、
マイネルハニーが飛ばしたら、
うん、
イン取れると思うんですよ、最内。
まあ、取れるよね。
いい感じで3、4番手から入れてって、
うん、
5番手ぐらいでじっとしてるっていうパターンが全然できると思うんで、
うん、そうだから極端な流れにさえならへん方はある程度対応すると思うね、
うん、
超ハイペースとか超スローにならへん限り
ね、それは嫌ですよね、ちょっと、
うん、ただ僕も今言ってたみたいに頭って言われると、まあうん、ちょっとあれかなっていうのはあるかな。
ダービーがベストって感じの馬じゃないから、
うん、
やっぱどうしても頭っていうのは、
うん、
何かに刺されそうっていうのもあるんで、
うん、
それこそディープに刺されそうっていうイメージなんで、
そうやね、
はい、まあ対抗にしたんですよね結局。
そうですね、
ちょっと本命迷いましたけど、
うん、
対抗にしましたね、
うん、
はい、高橋さんプロフェットは どうですか。
これはまあ一つの賭けなんですけども、
はい、
まあリオンが抑えて控えると
うん、
いう展開になったときに、まあ、マカヒキであり、リオンであり、ディーマデスティでありっていうのが、やっぱり後ろからと、で、スマトーリも後ろ、で、サトノダイヤモンドも、まあ、一応ある程度、差しの方向だと思います。あとはエアスピネルが、まあ、どう取るか分からないけども、まあ、一応、人気の圧力から多少外れてるので、まあ、そういう意味では、その、リオンが後ろに回ってくれるということがあれば、前にかかるプレッシャーっていうのは、多分大幅に減ると思うんですよね。
はい。
で、この前僕一応、皐月賞で本命にしたんですけども、まあ本当に、どこに行ったっていうぐらいの着順やったんやけども、
はい。
まあ一応この皐月賞の介護でも書いたんですけども、まあ流れがガチすぎたと。
うん。
まあこの一言だけ書いて終わりにしたんですけども、
はい。
要は、ガチになったらダメなんですよね。
うん。
うん。で、楽に感じないと全く走らないというのが本質の馬なので、まあ今回は、あのガチの、もう多分この馬からすれば、死んでまうんちゃうかなっていうぐらいの流れだったと思うんで、
はい、
そこから考えたら、ダービーというレースは、この馬にとってはまず楽には感じるだろうと。で、まあ、今回延長、外枠、前に行けるであろう位置取り。
はい、
で、まあ、リオンがちょっと下げてくれたら、重いプレッシャーのかからない、外目からの楽な追走という展開が望めそうなので、まあ、馬個体の能力はちょっとま、別として、
はい、
この馬が構想できるであろうオプションが多分山ほどあるというふ
う
に見たので、
うん、
一応対抗にしたと。で、うん、その問題のポテンシャルなんですけども、
はい、
まあ一応ケセハイ買ってって札幌にサイステークス2着なので、
うん、
全くこの馬はもうダメですよっていうことは一応ないとは思うんやわ、
はいはい、
うん、まあ、なのでまあ、ちょっと賭けには確かに、ね、なるんやけれども、
はい、
まあ、せっかくね、皐月賞本命にして、ここバッタを切って来られたら、それこそ目も当てられへんから、こんだけいい要素が揃っているというふうに見たのであれば、僕はちょっと評価をしようかなと思ったので、太鼓にしました。
僕、この馬に関してなんですけど、
うん、
その、バリさん、皐月賞の時バリさんを評価しましたっけ？
してた、してた。
しましたよね。
うん、見落ちもしてたな。
これ、その結局皐月賞で評価をしたっていうのは、
うん、
札幌2歳で超ドスローの後にその新馬で超ドスローで逃げた後にある程度ちょっと早くなった流れを混戦気味のところ刺して2着でしかもエイカンと並んでっていうのがあったから皐月で評価したっていうことだと思うんですよ。そのある程度混戦でも耐えれるっていう。
そうそうそう。で、萩間をその後ダウンで負けて、さらにアップで勝ったからね。
そうそうそう。
そうなん、そうなん、そうなん、そうなん。
でも、それを評価するんだったら。
そう、わかるよ。言うてることわかるよ。
わかるでしょ？
うんうん。でも、要は。
それは、
そう、そう、要はそこで、なぜここで、まだ評価をしたかっていうと、サツキのガチで負けた負け方を見ると、やっぱりハービンジャーやと思ったんやわ。
そうでしょ？
うん。
それもわかるんです、
うん、
でもそうだとしたら、
うん、
その札幌とかの感じが中途半端じゃないですか。
わかるよ、それ嘘だと。
だったら萩で勝ってると思うんですよ。
うん、
札幌で負けて萩で勝って京成杯はどっちに転ぶかわかんないですけど、
うん、
でサツキガチで負けた後の L 条件ってスローでっていうのはわかるんですけど、
うんうん、
そのサツキ賞で評価したっていうのはその札幌である程度粘ったからっていうので評価してるんじゃないですか。
そうそうそう、ちょっと前向きさもあったっていうところでね。
そう、結局最初は、
そうですそうです、
当初は、
そうですそうです。
でもそこで負けたからって言って、はい、あ、やっぱこいつハービンジャーだったっていうのは、
そうですそうです。
母父の谷のギブレってすごい失礼だと思うんですよ。 その S を持ってる馬に。母父がね、
わかるよ、わかるよ。
これが L だったら、
うん、
L の馬だったら、
うん、
あその通り皐月賞惨敗して評価できなくて、うん、巻き返すからってわかるんですけど、
うん、
そこ、ある程度ギムレットを持ってるから、S も持ってるから、
うん、
その臨戦的にも、アップにも対応してるからっていうのがあって、皐月賞評価したんだったら、
うん、
むしろここ評価しない方がいいんじゃないかなって僕は、思っちゃうんですよ。
うんうん、なるほど、なるほど。
はい。
全然今の言ってることは間違ってないと思う。
うん。
ただ、だから、それは、この馬が、例えば3番人気とか4番人気であれば、
うん、わかる。
もう全然それでいいと思うね、ま
あ、それもわかる。
うん。だから、17番人気か8番人気でしょ。うん、で、一応、まあ、僕はハービンジャーやというふうに、もう一回再評価をし直すっていうのを、
はい。
なんていうの？ハービンジャーに向きそうな、
はい。
一応、オプションあるやんか。
はい。盆走後の距離
延長で。そうそうそう、延長で。うん、
外枠で。大根して、後の、うん、ある程度流れゆったりでって
こと、うん、そうそうそうそうそう。はい、だからそれで、まあ、この人気であれば、今言ってた、その前例のことは、まあ、谷野ギムレットには失礼やけれども、ひっくり返そうと、
はい、
いうふうに思ってました。それはでも、おっしゃる通りだと思います。はい。だからその通りは本当にも皐月賞の時点ではだからやっぱりその前向きさそこそこ見えてたしで感覚も少し開けたから、まあ、ある程度ハビジャのいいところとギムレットのそのエスポのそのいいところと掛け合わせての臨戦やからいいと思って本命にしたわけで、
はい、
それがもうあまりにもガチすぎた負けやっていうのを見るとやっぱハービンジャーやったっていうふうに評価せざるを得へんやんか。
もうちょい緩い方がいいなっていう、
うんうん、なんぼガチやったとしても、やっぱりあれだけ僕らが言うてて S だって、前向きさがあって、どうのこうのって言うてるのがあれば、もうちょっと着があったはずやんか。
はい。
な、それがもう本当に創作願い出せなきゃいけないほどいい品だったわけで。な
全く名前呼ばれなかったです。
そうやろそうやろ、はい、うん。っていうことは、もうそのトップクラスでは、こいつの持ってる S なんて知れてるもんなんや、結局な。
うん、ある。ギムレットの、母父からのギムレットの S だって、たかが知れて
る。そうそうそう、もうそんなこと語るなって言われるぐらいの多分 S やと思うねんな。うん、だったらそういう意味で今度は違う方面のプロフェットの評価でいいかなっていうのはちょっとあったんやわ。
そうですね、
うん、
うん、そうですね。だからそれすごい同意なんですけど、うん、分かるんですけど、そうだとしたらちょっとポテンシャルが弱いだろうと思って。
弱いよ弱いよ弱いよその通りその通り、うん、
そのある程度若干の S にかけてるっていうので皐月賞買ったんだったら、
うん、
あやっぱり L だっていうんだったら、
うん、
その L に対してに対してその、
うん、
L に対して今度はある程度ポテンシャル必要だと思うんですよね。
わかるわかるわかる。
そこの切り替えに対して
それはその通りだと思うよ。
そう、
うん、
だそこが弱いかなとはちょっと思っちゃうんですけど、
あとはほら皐月賞がやっぱり結構流れて、
うん、
やっぱタイトル戦いに上位破綻の可能性もやっぱりゼロではないやんか。
あこの逆転って意味です、ね、
そうそうそ う, そうやっぱり1分57秒9秒なんか早いタイム出てるやんか、はい、これこんだけ早いタイム出た時の皐月賞馬って結構崩れてるやんか。
はい、
なダイヤメジャーとかコスモバルクとかあの辺の年な。
そうですね、
うん、だからやっぱその可能性もまあまあ一応含んでるしっていうのと17番人気っていうのと掛け合わせたらまあ少し後投資してもいいかなっていう。あとはもうさっき村さんも言ったみたいに強い馬の中でこれじゃあ絶対に軸できますっていうのもちょっとないやん。ちょっと弱いやんやっぱり、
うん、
そのさっきもほらサドンダイ本命してたけどまあこれに勝てそうな馬もいいひんしまあ仕方ないっていうイメージの一番人気になってる本命になってるわけやんか。
そうですね。
そやろ、だったらまあちょっともうブラビンの言うことはもう全然間違ってないし100は正解だけれどもまあ、なってことはええかなって思って。
ただプロフェットは一度にかけられるっていうのがちょっと面白い。
そうよ、そういうのもだからあるもしな、前に
消されてる前行くっていうのがあるから、うん、
可能性も絶対あるし
今までずっと前行ってたのに、
うん、
前回後ろから、
うん
ま
あ、ただもこれディオンディーズ普通にパッと出られて4番手とかつけられたらその時点で即死やからなもううん3馬身ぐらいのサイトは即死やからな
そうなんですね、
うん、7、8馬身離れたらまあまだあれやけども、
ああそれぐらい育ったなんとか。
そうそう、影さえ見えたら真央手境に。
それはなんていう、物理的にっていうか、なんかもうプレッシャーでやられちゃうみたいな感じもあります、
ね。うんうんうんうん。
僕、だからこういう馬は多分コメートみたいな感じで、うちに入った方がロスなく進めて、逆に その、ハーミージャーの L じゃなくて、若干ギムレットで S とか C とか持ってるから、
あ
内枠代わりの、ボンソボの内枠だったらなんとか内枠凝らせますよってパターンで、内ロスなくで、5着ぐらいってイメージの今、まだ
あ
んですよ
ね。あ、なるほど。それも、それわかるな。まあ、一応ほら、先週さ、あの、ジェラシーっていうのも一応4着で来たやんか。
あ、そうですね。
うん、ハーミージャーあれ。
あ、そうです、そうです、そうです。
うん。まあ、だからそういうのも後押しあって、まあ、それ
が。スイートピー買った
と。そうそうそうそうそうそうそうそう。はい、まあまあそういうのは温かいに、まあ、ちょこっと後押しあったかなと思って、
うん、東京の馬場的にはそうかも、
うんうん、
は
い、
わかりました。意外と語っちゃいましたね。
はい。
あと残ってんのはじゃあもうリオンディーズなんのか、まあ、人気馬ってことになると思うんですけど、
うん、
リオンディーズはじゃあ拓也さんは
もうあの僕はこれ個人的に、
うん、
今年の3歳世代の中で一番強いのはこれやってやっぱ思ってます。
はい。
うん。で、ダービー馬っていうのに一番ふさわしいのはマカヒキやったと思うんやね。
うん、マカヒキでしょうね。
ね。
はい。
ただ、やっぱりこれはちょっと臨戦的にどうしても、僕らのやってる予想法では、やっぱ勝っちゃいけないと思うんやわ。
うん、評価できしづらいですね。
しづらいよね。はい、新ハライト来た境に、これもって思うんやけど、
うん。
やっぱりあの時はやっぱりメンバーが弱かったけど、今回は言うてもやっぱりね、なんともそのなりの馬おるから、
そう。
うん、やっぱり厳しいとは思うんやわ。
うん。
うん。だったら、やっぱり一番強いかなと思う馬。で、まあ、この馬は、一応、自分のある程度のリズムさえ保ってたら、
はい。
走れると思うし、
うん、
で、自然な形で、少し差しにでも回ってもらえれば、
はい、
ある程度の破壊力も絶対につくはずなので、
はい、
僕は全然いいんじゃないかなと思うし、うん、まあ、バリがその暴走どうのこうのって話をしてたけども、この馬はそれを抑えられるだけの、ある程度の L は持ってると思うので、
うん、
劣豪ドンキにはならないと思うから、
はい、
確かにね、2000メートルで朝日使ったことは僕はやっぱ気に食わへんねん、正直。
はい、
やっぱり2000メートルで下ろしてるのに、なんでマイル使うんやという話はやっぱりあるよね。うんうん、お兄ちゃんダービー2着になってるような馬なので、
はい、
でどうせこの馬もダービー狙いなら分かってるわけでさ、
うん、
だからあれによってちょっとこう前向きさが助長されたのは多分否定はしないんだけれども、
うん
うん、まあ一番破壊力持ってて形にはまった時に強いのはこれかなというふうに見てたので、これを一応黒三角、臨戦的にもね、一応1番人気2着2番人気4着なんで、
はい、
そんなに大きな疲労も残せないとは思うし、
はい、
馬自身には元気さはあって走れる状態ではあると思うんで、あとはまあ1でも2でもコントロールだと思うんで、
はい、
うん、まあ、延長で緩急つくとあまり良くはないんやろうけれども、
うん
うん、そんなものの大きなミスをするような乗り手ではないと思うので、
はい、
なので評価はしました。
僕これ消しなんですけどね、
まあ、だから上さん絶対そうなるよね、
うん
うん、い
や別にハイペースでも、
うん、
僕は位置取りかけた方がいいかなと思ってたんですけど、
うん、
僕はほぼほぼこの馬エピファだと思うんですよ。
リオンちゃんね。
リオンが。
ほう。
エピファと同じような感じだと思ってるんですね。
うんうん、
まあ、体力もあってみたいな。
うん。
エピファがパフォーマンス上げたのでジャパンカップだったんですけど、
うん。
あの時って位置取りかかってたんですよね。
あのジャパンカップはね。
そう、後ろから前。
はいはいはいはいはい。そうそうそうそう。
今回、位置取り、使えないんですよね、前っていう意味では、
うん。
前から前になっちゃうからね。
うんうん。
で、僕はだから後ろに張った方がいいんじゃないかなって、この馬変化好む馬だから、
うん。
その、多分2歳新馬で、まあある程度前行って、朝日杯、後ろから行って勝っちゃったじゃないですか。
うん。
これってすごい、先導用技術が高い馬なんだってことだと思うんですよ。
はいはいはい。
いきなり2戦目で勝っちゃったからね。
そうね。
で、しかも位置取りもかけてってことで。
うんうん。
この馬ってだって差し経験なかったのに、いきなり位置取り仕掛けて勝っちゃったわけじゃないですか。
そうですね。
やっぱりある程度、なんだろう、位置取りとか、ちょっと飽きさせないような工夫が必要だと思うんですよ、この馬に対して。
うん。
その先導用技術もそうですけど。
うんうん。
だから、位置取りを仕掛けることで、そのマンネリから解放させないとダメなんじゃないかなって僕は思ったんですね、
うんうんうんうん、
だから弥生さつきってあって前前ってきてダービーでもう一回前 っていう選択なのか後ろからっていう選択なのかって言ったら僕は後ろから行った方がいいのかなと思うんですけど、
うん、
一応佐藤の本命にしてるんで、
うん、
そこまで超ハイペース想定しちゃうと佐藤のきついから、
うん、
そう考えると平均ややスローぐらいが一番僕はいいんですけど、
うん、
そのペースだと今度はあの S を制御できないと思うんですよ、
うん、そうですね。
なので僕は消すんですけど、
うん、
結局この馬がハイペースになっても、
うん、
ハイペースでこっちに張るかスローで佐藤に張るかっていう二択だと思うんですけど、
うん、
ハイペースでリオンに張るよりはスローでスロー、うん、まあスローを過ぎてもあれなんですけど、
はいはいはいはい、ある程度ダービーらしいってことよね。
そう、平均やや遅めぐらいで佐藤に張った方が僕は率がいいんじゃないかなと思ったんですね、
うんうんうん、
結局リオンはスローとかだったらダメだし、
うん、
ハイペースだと今度はその S をが強すぎたゆえに、
うん、
その例えばドゥラメンテとかは、
うん、
サツキ勝ったじゃないですか。
勝ちましたね。
リオンディーズも、
うん、
すごい強い内容でしたけど、
うん、
この馬なんかやっぱり SK マイラーっていうイメージの中にしか収まってない馬なんですよ
ね。ああ、なるほどね。
ドゥラはやっぱり、うん、僕あの時は全然 SK マイラーみたいな評価して結局外しちゃったんですよね、去年。
うんうん、
アドマイセプターの妹、あの弟だからとかっつって。でも、やっぱサツキあれぐるり回って、
うん、
外ぐるり回って、来たっていうところにやっぱり体力があったんだっていうふうに評価しないといけなかったんですよ。
うんうんうん、
でもこの馬は、サツキ賞は、前行ってキングヘイローみたいな感じなんですよ、言っちゃえば。キングヘイローは全然強いですよ。
うん、
強いけど、あの展開向いてたんですよ、だからこの馬は。
ああ、そう、ああ、それは別に僕も否定せへんで。
そう。
うん。
まあ、超ハイペースすぎて、
うん。
その物理的にきつかったってだけで、
うんうんうんうんうん。
あそこまで粘れたのはやっぱり、
うん。
こっちの方が本質なんですよね。
うん。いや、多分国はせないと思うよ。
だから、
うん。
ダービーになった時に、どうしても緩むから、
うん。
佐藤の方を取って、
うん。うん、
超ハイペースに張るのはちょっとリスク高いかなと思ったんですよ、
うん、
この馬が向くようなペースは、
うん、
その4番人気 6.2 倍ではそこまで落ちてないじゃないですか。
落ちてないね。
だったらそのだったら 2-4 である程度言ったり流れても全然ダメでしたっていう方に張っちゃった方がいいかなと思って、
うん、
僕は結局佐藤のテイヤを取ったってことなんですけど、
うんうん
はい、僕はだから消したいんですよね。さつき本命だったんですけど
消えてもらいたいってことよね。
そうだ、 S ゆえに、
うん、
だからエピファはここに位置取りをかけられたからやっぱり東京に読んでも、まあ、エピファの場合裏にすごい L があると思ってるんで。
そうだから僕ちょっとそこは言いたいところがあって、
はい、
あのこれはまた君らとは多分違うんだけど、僕はエピファは L 主導やでずっと言い続けてた人やから、
はい、
あのだからまあ安定感は僕はやっぱり出たはずやからね。
でも
強いエルがあったからね。
エピファも、
うん、
本当にすごい強いエルあるんだったら、
うん、
あの菊花賞勝った後にもしっかり安定してきませんか。
菊の後は何だっけ、大阪杯か、違うか。
馬体が減ったからってことですか、それは。
そうやね、それもあるし、まあ大阪杯は結局切れ味勝負したからね。
ああ。
うん。
秋天は？
あれも、まあ、要は下げちゃって切れ勝負しようとしたからな。基本的には体力量系の馬やからね。
有馬は反動ですか。じゃあ
有馬はだから、まあ、僕は一応評価したからな。
あ、まあ、あれもギリギリっちゃギリギリだったんです
か。うん、有馬はでも僕だけやな、あの時評価してたな。
うん、
うん、まあだから結果負けた坂に反動と言わざるを得へんやけどね。
そう、エピファ裏にすごい L があったから、
うん、
延長でもなんとか耐えたっていうのと、位置取りかけたっていうのでなんとか耐えたと思うんですけど、
うん、
この馬はやっぱりまだ現状 S の方が、まあ、エピファも僕は S 主導だと思ってますけど、
うん、
より S に特化してるっていう感じだと思うんで、
うん、
だからダービー合わないんじゃないかなって思っちゃうんですよね。
リオンは僕も S 主導でいいと思いますね。
うん、
うん、
だエピハは結局刺して皐月賞来たじゃないですか、2着まで。
そうな、そうな、そうな。
あの感じでもエピハってそのラジオ日経とかで見せたのって L だと思うんですよ。
L よね、
で、弥生賞でも L だったんですよ。
そうだよね。
だから、あの、ちょっとすられて負けちゃったじゃないですか。
うんうん。
あれが、ちょっとダービーへの布石になってると思うんですよ。その延長でも耐えられるっていう。
そうね。
でも、リオンって、やっぱり、朝日杯一取りかけてもありますけど、弥生賞、サツキって前行って、
うん。
特にサツキ賞の内容とか、
うん。
内容はすごい濃いですけど、強かったんですけど、
うん。うん、
ここが向いてる馬だと思っちゃうんですよね、どうしてもちょっと。だから、これもう、下手したらこれ勝たれたら、もうドゥラと同じ失敗だったって思っちゃうんですけど、やっぱドゥラは差しだったっていうのもあるし、
うん、
やっぱこの馬とちょっと違うと思うんですよね。位置取りっていう意味では。ドゥラは SK マイラっぽくなかったんです、結果的には。
うん、
でもこっちはちょっとまだ SK マイラ地味たレースだったって思ったんですよ。月勝負。
なるほどね。
だから、ダービーには合わないだろうということで切った。
なるほど、なるほど。
ということです、僕は。
ただでも、一番破壊力持っているのはこれよね、多分。
うん、破壊力あると思うんで。
そうよね。
NHK マイルとか行ったら5馬身ぐらいぶっちぎってする。
そうかもしれない。
はい。
まあ、だから僕はその、さっきも言ったみたいに、一応、ある程度流れた時用の本命は、プロディガルさんに取ってるわけで、それの相手役として、あのリオンリートを取ったっていうことなので、
はい、黒三角ですもんね、うん、なんだかんだね。
そうそうそうそうそうそう、そう、
え、そこのやっぱ黒三角にしちゃうあたりはその能力絶対あるっていうのに、黒三角にしちゃうあたりはやっぱりそのちょっと怖さがあるってことです。
あのね、やっぱりね、調教も結構抑えて最後伸ばせるって感じ。
ああ、そう、あ、拓也さん的には差しが嫌だってことですよね。
あ、やっぱりね、あのなんていうのかな、無理やり抑えては欲しくないんやわ。
うん。
うん。やっぱりリズム絶対崩すと思うのね。
はい。
なので、あの、無理やり抑えては欲しくないんやけれども、
はい、
ここを勝つっていうんであれば、やっぱ差し競馬やと思うね。
はい。
うん。リズムよく前行かして、あの、この間、キャスでも妙中出たけども、ディープブリーなんてのパターンっていうのも否定はしいひんけれども、
はい。
この馬に関しては多分僕も刺させた方がいいと思う、
うん、
このレースに関してはね、
はい、
うん、ただその刺さし方が無理やり抑えましたっていうのをするとちょっと違うかなとも思うんやわ、
はい、
なので流れた時の自然な形で位置取りの刺しならば、僕はこれは余力は絶対にあると思うから、
はい、
全然破壊力で来ると思うし、その先も言ったみたいに、どこにもいい品ってなるほどの、あの、S を制御できひんほどの L がないとも言えへんから。
はい。
うん。なので、少し流れた時は、これは僕は来るというふうに評価はしてる。
うん。
うん。で、ドスローになった場合は、やっぱコントロール厳しいと思うね。
はい。
あの、多分、乗ってるデムーロさんも、ある程度、待って勝負はしたいと思ってはると思うね。
はい。
うん、ただでもこの人もやっぱり超一流のジョッキーなので、
はい。
あまりむちゃくちゃガチッとしても頭上げてどうのこうのってところまでしーひんとは思うねんね。
うん。
うん。だから、超ドスローになった時に控えられると、やっぱそれはそれで怖いので、それ用で別路線でエアスピネルを取ったっていうことやね、僕は。
うん。
ただそこで、サトルダイヤモンドを取ってしまうと、やっぱりちょっと違うかなと思ったから、
はい。
そっちの方は、スピネルとプロフェットに任せた。
スロー戦は。
そうそうそうそう。
スロー戦はね。
うんうん。で、ある程度流れた時用には、プロディガルさんとリオンディーズで取ったんやけども、
うん、
ダービーっていうレースは、確かに2400なんで、ある程度、ダービーの流れで、サツキ賞より緩むとは思うよね。
はい。
せやけど、ローズキングダムの時のようなドスローっていうのも、やっぱりマリアと思うんやわ。
はい。
で、玉砕する馬も出てくるやろうし、やっぱダービーやからみんな取りたいと思ってるから、
うん、
多少どこかでやっぱり厳しい区間は絶対出てくるはずなので、
はい、
それなりの流れにはなるとは思うよね、
うん
うん、だからそういう意味では僕はリオンディーズは皐月賞がより向いてるとは思うけれども、
はい、
破壊力はもっぱい持ってるのでまだ対応できるかなと、
うん
うん、いうふうには一応見ました。
なるほど。
うん、
結構熱く語ってたんだよね。これ50分ですよ、だって。他じゃあ言います？ F は？
F、だから一応、里のダイヤモンド。
あ、僕 D。
あ、D はですね、うん。
このまま、でも、ブライアンスタイムだから、
うん。
ちょっとノーリスっぽいですよね、僕の中
では。
いきなり皐月賞で、しわらっと現れて、買って、
うんうん、
もう一回人気して、こけるみたいなね。
うん。
どうしたって、やっぱりこのまま先行経験ないから、
うん。
今回前行くっていう勇気はないと思うんですよ。
ないな、絶対ないよね。
そうすると後ろじゃないですか。
うん。
で、共同通信杯、はい、まあ、ある程度流れてたし、
うん。
まあ、前に、スマートオーディンっていう断然がいたから、
うん。
まあ、ヤヨモバーで、外から、ノンプレッシャーで来たみたいな感じだったんで、
うん。
で、皐月賞も結局人気もなくて、大外枠で、完全に前にプレッシャー行ってからの大外ズドンじゃないですか。
うん。
延長で、後ろからだったらもう無理だと思うんですよね。
うん。
中山から東京からで。
うん。
やっぱりちょっと S っぽいから、この馬も。
うん。
あ、中山の方が向いてると思うんですよね。
うん。
まあ、陣営は東京の方向いてるみたいなこと言ってるんですけど。
うん。
だから、まあ、ディープではあるんですけど。
うん。
ブランチタイムのイメージ、二宮厩舎も SK 厩舎だしってことで。
うん。
で、前走初 G1 鮮度もう使い切っちゃったんで。
うん。
前走がもうハマったっていう感じですね。
そうよね。
だから僕はこれ F。最内枠4勝とか言われてますけど。
うん。
まあ、なんか今年もやたら言われてるなと思って、去年よりも言われてる気がするんで。
うん。
もう切ります。
いらないでしょ。うん。まあ、共同通信杯、皐月賞っていうのは、まあまあ、ちょっとトレンドにはなりつつあるよね。
最近来てますよね。
そうよね。
はい、
でもこれ、まあ、連帯してきてるっていうのは、まあ、要はドラメンテが共同通信2着、
うん、
ここ1着で、まあ、本番も1着と、でイスラボニータが1、1か、
はい、
ここ2着で、もう一つのやったらゴールドシップか、
ゴールドシップ
で、ね、でここらの馬はもうある程度それ以前にもポテンシャルを示してて、
はい、
共に1番人気2番人気できてるような馬なよね。
はい、
これ6番人気1着ってことはやっぱこの時点で強いと思われてなかったわけでしょ、
共同通信杯。
うん、
そうですね。
であれだけの勝ち方をして内から出てきたディープで皐月賞でも8番人気ってことは全然評価されてないってことよね。
そうですね。
っていうことは強いとは思われてないわけよね。
はい、
あの勝ち方をしてたら上位3頭に遅れとってもやっぱ4番人気ぐらいになってもおかしくないわけやんか。
うん、
それが8番人気っていうことはやっぱり完全にそんなに強くないと思われてたわけでしょ。
はい、
でそれをやっぱりぶち抜いてきたっていうことは単純にストレス疲労は甚大だと思うねんわ、
うん、
そんな馬が1枠1番に入って何が高枠やねんって僕は思うねん。
まあ揉まれますよね。
そう、揉まれて死んでくれってやっぱ思うねんな。
うん、
うん、やっぱそういうことやと思うねん。でその例えば去年こととしか絆が1枠1番に勝ったやんか。
はい、
あれはやっぱり言うても別路線なんよね。
うん、
でしかもダービーをぶち抜けて海外でも勝てて、っていう、あの、天皇賞でも一番人気になるような馬なので、もともと裏路線走ってくる馬っていうのはやっぱ一流馬からそれてるわけでしょ？
はい。
一流馬やったら皐月賞行ってるわけやんか。
はい。
で、それに出られへん馬たちが出てるわけで、そこを買ってきただけの馬やから、もともとポテンシャルが違いすぎてるわけで、連勝してきたからといって、やっぱり疲労ってそんなに出ないよね、やっぱり。
はい。
でそれとは全然違うと思うねんわ。
疲労の量がね。
うん。
うん。
なので、まあ、来られたら来られたで、ああ、強かったって思うしかないやろうけれども、
はい。
現時点では、これは手を出してはいけないと思うけど、僕も。
これは、ダメだと思うんですけどね。
うん。よっぽどうまいこと乗らへん限りは厳しいと思うよ。
よっぽどうまいこと乗ってもきついと思うけど。
僕もそう思うけど。
うん、
しかも、微妙に共同通信杯から皐月賞に位置取りかかってるからね。
あ、後ろにってことですか。
うん。
うん。僕、これ F で。
うん。別に全然いいと思います。
マカヒケどうですか。
マカヒケ、だからさっきもちらっと言ったけど、ダービー馬としての称号が一番似合うのはやっぱこれだと思うよ。
うん、雰囲気はこの馬ですよね。
うん。だから、あとはシンハライトのように、蓄積疲労も、普通の疲労も、十分、十分にある中で、
シンハライトやっぱり、 チューリップ桜花賞で、まあ、変な話交互刻んだと思うんですよ。121っていう。でもマカヒキは12でも2番人気1着と3番人気2着なんで、
うん、
交互じゃないんですよね、ちょっと。
あ、そういうことよね、うん、うん、
だからここがやっぱりすごい疲労を残しちゃった部分だと思うんですよね、
うん、
どっちも追い込みだし。
そうやね、
そこがちょっと嫌だっていうのと、皐月賞内枠からうまく乗ってましたけど、
うん、
本質やっぱ内じゃないと思うんで
そうやな、
ポツンで大外外伸びとかじゃないと、
うん、
ダメかなと思うんですけど、
もうあれならそれやろうな、
うん、
まあ、ただそれしたら間に合わへんやろね、多分今回はさすがにストレスあるからやっぱり鈍ると思うけどな。
動きたいときに動きづらそうですよね。
そうよね、
うん、
うん。スマートオーディンは一応いとく？
スマートオーディンはこれミオさん言ってたんですけど、
うん、
僕はまあダノンシャンティだから、
うん、
ある程度 C も保有してるかなってずっと思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあミオさんも言ってたんですけど、レース内容見たら全部小頭数だと、
うん、
でそこで高内容だったってことで、
うん、
まあ L っぽい馬、
うん、
っていう評価なんですよね。
ほう。
はい。で、僕もそうだなぁと思っ、あ、そういうふうに言われて、あ、確かにと思ったんですよ。
うん。
まあ、トースポ杯、毎日杯、京都新聞杯と、うん、まあ、そんなに、まあ、要は外から一気みたいなレースじゃないですか、全部。だからちょっと C、ね、っぽくないってことだと思うんですけど。
うんうんうんうんうん。
自分はやっぱり、その、毎日杯、京都新聞杯が、まあ、内容的には同じだったと思うんで、
うん、
その外から抜く一気ってことでね、
うん。
ダービーでも、このままやっぱり前行くっていう選択肢ないから、
うん、
後ろから行くと思うんですけど、
うん、
京都 CC 杯で先行が失敗したっていうのがあるんで、まあ、余計後ろからっていうのがあると思うんで、
うん、
まあ、延長の後ろからってなると思うんですよ。
うん、
で、ダノンシャンティって考えたときに、どうしてもやっぱ24ってイメージ湧かなくて。
はいはいはいはい。
で、毎日早から京都新聞杯がすでに400メートル延長なんで、こここなしたじゃないかって言われたらそうなんですけど、
うん、
もう一発はねえかなと思うんですよね、この24、
うんうんうん、
24で。
うんうんうん。
高橋さんどうですか、これは。
僕はね、まあ、ちょっと考察でも変えたんやけど、僕これ LS で見てるんやわ。
はい。
で、まあ、京都新聞杯組は一応勝ち馬のみが来れてるんよね。で、まあ、この馬も一応京都新聞杯の前走が、まあ、500万1着の後の毎日杯1着か。あ、違う、ごめんごめんごめんごめんごめん。
京都通信
杯。ごめんごめん。京都新聞杯組が来てるのが、
はい。
その来てる馬の前走が500万の1着と毎日杯1着っていう馬が、はい、京都新聞杯買ってきてるわけなんよね。
はい。
で、まあこれ一応毎日杯1着で、一応それは満たしてるんやけど、それがまあ一応絆さんなんよね。
はい。
で、まあ絆さんを連想してると思うんやけど、絆はやっぱり LC で、
うん。
まあ、少し軽いめ。まあ、軽いとは言わへんけども。まあ、両体力やるね。
はい。
スマートオーディンは僕微妙にやっぱ S っぽさは持ってると思うやんわ。
はい。
なので、ちょっと重いめの L やと思うね。
うん。
ダービーの流れから考えたら悪くはないと思うんやけど、多分遅れると思うね。
うん。
で、今回また延長でしょ？うん、なので、やっぱり体力もう一つ問われるってなったら、やっぱさらに遅れるんじゃないかなと思うけどね。
このまま、多分ディープだったら買ってるんですけど、
うん。
これも完全にミオさんからのあれになっちゃうんですけど、
うん。
結局、厳しい経験してなくて、
あ、な、そうやな。
得意なとこだけ全部来てるっていうのがあるんですよね。東京、阪神、京都。阪神も外回り。
だって、唯一ペース上がった共同通信杯で負けてるからな。
そう。
うん。
ある程度、重いところというかね。
うん。だからやっぱり L やと思うけどな。
D マジェスティがやっぱり S だったって考えたら、
うん。
ちょっと、ある程度流れて、前行ってっていうところでは負けちゃったから。
うん。
本当の超ドスローで、
うん、
トースポ杯みたいな流れにならんのが一番いいかな。
ああ、まあそうよね。そういうことよね。
もう、 もう関係ない上がりだけみたいな。
うん、それがベストやと思う。
それがベストですね。うん、ストレス疲労を隠すって意味でも。
うん。うん、それが非公開だったらなおさら OK みたいな感じちゃうかな。
うん。なんですけど、まあ、僕は超スローには張ってないんで、
うん、
平均ぐらいだなんで、イメージは。スロー平均ぐらいなんで。この臨戦もやっぱり、
僕でもこれ切りますよ。
僕、疲労ストレスきついと思うんだけど、
うん、
その単純に多投数中枠がどうだろうっていうのはあるんですけど。
うん、それもあるし、やっぱり格上げっていうのもどうかなと思うしね。
はい。
うん。だからこれで来られたら、単純にポテンシャルを見違えたっていうだけでええかなと思うけどね。
そうですね。
うん。
だったら、京都新聞杯もうちょっと話してないとって
思う。そうやな、うん。うん。
絆も結局、毎日杯、京都新聞杯のポテンシャル明らかに抜けてたじゃない
ですか。そうやな、そういうことやと思うよ。
うん。だからそう考えると、やっぱ、オーディはちょっと弱い。
うん。
弱いっていうか、その、抜けてるって感じじゃないんで、
うん、
その差ですけどね、
うん、結局勝ち馬出してるのって、まあ、相性いい相性いいって言われてる割には絆だけなんよね。前行けばアグネスフライトのとかあのか、
はい、
ね、でも近年では一応絆だけなんよね、
はい、
で2着にラーゼンがあって3着に、当選踏まれ星か、
うん、
で4着にゲシュタルトがおるのか、
はい、
ぐらいよね。で、去年のラーゼンでも京都新聞杯勝つ前が500万クラスのレースなんやんか、
はい、
でこんだけフレッシュな状態で出てきて勝ってもやっぱりドラメンテには勝てへんかったわけで、
はい、
で絆がじゃあなんで勝ったかって言えば今見てたみたいに完全にポテン抜けてたと思うよね。
あ、はい、
うん、だからそれぐらいの印象を与えやへんと、この毎日杯京都新聞杯っていうローテーションは 裏開催やけれども、やっぱり500万京都新聞杯勝つよりかはやっぱりストレスあるはずなんで、
はい、
スマートオーディンがそれをひっくり返せるだけのポテンシャルが現状あるとはやっぱ思えない、
うん、
うん、だから僕は買わないけどね。あとじゃあバンキーシャラン軽く、
これ、ディープだから、青葉賞、まあ、初 G1 ディープなんで、
うん。
良さそうな感じするんですけど、
うん。
僕は、まあ、4番人気1着がまず気に食わないのと、
うん、
まあ、これも、拓也さんも言ってますけど、まあ、2、4続きってのがあるんで、
うん。
鮮度は、距離鮮度はないから、
うん。
単純に24-24-24ってくるとやっぱり疲労もあるんですよね、
うん、
距離的な意味で、うん、まあ、多く走ってるから、
うん、
なのでそこまでインパクトないと思うんで、
うん、
まあ、この人気だったら切っちゃうかなと思ったんですけど、
そうですね、
はい、青葉賞から来てるまで大体人気なんで、
一番人気いっちゃうだけでしょ、
うん、
うん、
あとはまあ放送後からはそのフロストとか、
うん、
アポロの、アポロ、
ソニックね。
ソニックとか来てますけど、一、うん、着だとやっぱり、一番人気一着が一番いいと思うんで。
うん。僕ね、やっぱり思うんだけど、
はい。
青葉賞って、まあ、そこそこそのレンタル出させてるんやろうけれども、僕やっぱ青葉賞って基本的には、相性悪いと思うよ。
いや、相性は悪いですよ。
いやね、だって、うん、ロブロイとかクリスエスで勝てへんわ、レースやろ、やっぱり。
そう、あのクラスで勝てないから、
勝てないってことやな、結局、
うん、
だからやっぱ相性絶対悪いよね。
あえて買う必要もないステップだと思いますけど、
そうよね、だから同じコース同じ距離経験させてどうのこうのって言うたりするんやけども、やっぱ単純に相性絶対悪いよね。
相性悪いし単純に多分レベルが低いんだと思います
まあそうやね、それもそうやね、
はいはい、あとやっぱりどうしても緩いから、
うん、
ダービーに向けて、その、なんだ経験値にならないっていう
か。ならへんよね。うん、僕もそう思いますわ。
で、G2、生地 G2、G3 だから、
うん、
重症ストレスっていうのがあるから、
うんうん、
別に、うん、あんまりいいと思う。だから京都新聞杯とかの方が、
うん、
リズムで押し切っちゃうっていうところ
ある。そうよね。うん。
青社が1着出てないっていうのはやっぱこういうところだと思うんですけど。
うん。
そんなもんですか？
なんか気になる馬いますか？
気になる馬ですか？
うん。もうこれでは切ってくれていいけど、
はい。
イモータルどう見てますか？
あ、うん。これがちょっとね、臭い。これ LK だから、しっかり休み明けで多頭数で揉まれた後の、外枠マンハッタカフェっていうのがあるんですよね。わかる。それはすごいわかるんですけど、うん、このままポテンシャル見せてないから。
まあそうなんや、そこなんや。
結局、朝日杯盆走後で、共同通信杯得意なとこ来て2じゃないですか。
うん、うん、うん。
NHK でもうちょい走られてないとと思って。
うん。
結局、ダイレクトキャッチみたいなローテーションですか。これね。得意なとこしか使ってないんだから。
一応、浅草キングスになれるならこれかなと思ったんやわ。
うん。でも、浅草やっぱ中山使ってるってのが大きいと思うんですよね。
そうよね。まあ、僕はそれなりにポテンも見せてたけどな、ここ来るまでは。
まあ、浅草でやっぱ、キサラギよりも、100日走か、
うんうんうん。
あれがまあまあ良かったんですけど。
うん。
イモータルってなんか得意なとこしか勝ってない感じ？
まあそうよね。
なんで、なんつうんだろう、こう、ダメなとこで踏ん張る強さみたいなのないから、タイミングは悪くないと思います。
そうよね。ちょっと面白いかなと思って見てたけど。
うん。15番人気よりは走りそうな感じはあります、
ね。そうよね。
まあよくて10着、9着。
もうちょっと
見たら。9着ぐらいじゃないですか。
せめて一桁言うたれや。
9着にしましょう。
そうやね、
はい、
わかりました、ありがとうございました。
これ逃げるんじゃないかって説もありますけどね。
あ、なるほどね。ああ、なるほどね。
リスペクトアースと同じマンハッタンカフェで石川というコンビなんで。
お
お、
は
い、延長で。
あ、石川由紀とか、あれやな、レッドリベルとかやってたな、こいつ。
そう、何でも逃げる今若手。ミオさんも言ってたけどね、若手で逃げるんじゃないかって。
なるほどね。
はい、まあ、ポテンシャルがっていうことで。
ただ、まあ、そういうことです。
ローテは面白みはあります
、はい。そうやね。
はい。ただ、東京続きっていうのは嫌です。
そうやね。
東京、中山、東京とかにしてほしかったです。
まあ、
バウンド式にすんなら。
そうやね。
はい。
ああ、なるほどな。
丸立つ、丸にならない。
NHK で評価してたブレイブはいらん？
これだって。こんなのラジオ短波ショーじゃん。
そうやな。
ラジオ日経ショーか。とか。
どこでお会いしましょうやな。
あとどこだろう。もうなんかね、このままね、まあ、阪神カップとかじゃないの、強ければもうちょっと。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、さ、超ハイペースの阪神専用みたいなとこいいんじゃないの。東海帝王だし。
はい。
はい。そんなもんでしょうかね。
そんなもんですね。
めっちゃ喋りましたよ。
はい。
はい。じゃあ、おさらい行きましょうか。
はい。
ブライト、本命が、佐藤ダイヤモンド。
うん。
対抗、エアスピネル。
うん。
この3組、プロディガルさんです。
はい。
拓也さん、本命が、プロディガルさん。
はい。
対抗、プロフェット。
うん。
この3組、リオンディーズで、どうしようかな、のエアスピネル。
うん。
なっております。
一応、プロフェットよりも、プロディガルさんの方、本命に取ってるということは、僕一応、ハイペースの、いやいや流れるっていう方を想定してるということで見ててください。
わかりました。
はい。
僕は逆に。
そうですね。
うん。結構は、前行きそうなメンバーも揃ったんですけど。
はいはいはい、はい。まあ、ダービーっぽい流れになるってことよね。
そうですね。ある程度、緩んだ方が期待値高いかなと思って。
うんうんうん。
サトノと、
うん。
ヤスピネルしてみました。はい。
はい。
じゃあ、エンディングいっちゃいましょうか。
はいはいはいはいはい。
M ラジ未公開ジングル。
名のつく G1 馬3頭。3頭
しかいないですか。
うん。そう。ここで書いたのは3頭やな。
でも
あ、ほぼごめん、
4名しかいないじゃないですか。
4頭やね。
成田トップロード。
成田トップロードで
成田大臣。
成田大臣
でもう言いたくねえな逆に。
マリちゃん言っといて
な。
うん、
成田ルナパーク。
なんでやで。
識を覆い隠したこの歯はもう
次のコーナー、
イエーイ。
さ、激論も終わりましてね。
はい。
エンディングのコーナーです。
うん。
12レースが、
うん。
目黒記念になってますんで、
うん。
こちらの予想して終わろうじゃないかっていうことですね。
はい。
僕は2年連続当ててるんですけども、
うん。
今年の本命は僕は何しようかなと思って。
僕もこのですね、あの見返してるとね、意外にあ。相性いいのよね。
めっちゃ咳込んでます。
ごめんなさい、
はい、
意外に相性いいのよね。僕もあの去年外したんやけど、
はい、
あれだよね、自分の買い目なんかちょっと見たいけど、ヒットザターゲットもレコンダイトも あるのよ。
はい、
あのファタモルガーナがなくて3連覇が外してるのね。
もったいな。
うん、
はい、僕ね最初ちょっと思いっきろうかなと思ったんですけど、
はい、
いや置きに行こうと思って置きに行った本命にしたんですけど、
マリアライトの、
あー違います。マリアライトも買いますけど。いいですか言って。
いいですよ。
多分ねこれディスられると思うんですよね、ほう、あまりのヘタレっぷりに。
ほう、
スーパームーンです。さあディスりなさい僕を。
まあでもスーパームーンは別に悪くないじゃん。
だってこんだけ間隔空いて、
うん、
5番人気
デ
ブーロで、
うん、
いいと思うんですけど、
これ あれっぽいよね、プロモントリオっぽいよね、
タイプがですか。
うん、
ああ S っぽいってことですか。
S っぽいよね。でもちょっと、
うん、この前 S っぽいんですけど、
うん、
そこはやっぱり藤沢だから。
ああなるほどね。
サドラーとブライアンズタイム、はい、
うん、
だってこの旧車あれですよ、トレジャーですよ。だってブライズタイムで、
もうあなたの口からこの M ラジでトレジャーって何回出てんねん。一番人気か。
母父がサドラーからカーリアンっていうのはあんま変わんないじゃないですか、雰囲気は。
そうよね、
欧州ね。だからまあ、あ、まあ単純に藤沢厩舎ってあの中あの2号すごい相性いい厩舎なんですけど、東京2号とか、まあ、町金金の星とかアグネス神風とか、
はいはいはい、
あの東京2号で毎年のように高相場出してくる旧車だったんですけど、
うん、
ハッピールックとかも2号で強かったんです
よ。おお、ハッピールックね。
あれもトニービンなのに、
うん、
トニービンで2号とか3600走る馬ってあの馬ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこは藤沢なんですよね、やっぱり、
うんうんうん、
だからまあこれ人気落ちていいんじゃないかと思うんですけど、
うん、
休み明けも悪くないと思うし。
全然悪くないと思いますね。
うん、ブライアンズタイムのイメージだと休み明けってダメなんですけど、
うん、
藤沢だから、
うん、
このままでもサドラーのイメージで買っていった方がいいと思うんで、
うん、
L とかまとまりとか。
このレースハンデ戦なんですよね。
はい、
でほとんどの馬がまあ1キロ2キロぐらいの増減なんやけど、
はい、
最内の馬だけ8キロなんですよね。
あ、すげえ。これだからこれが12番人気みたいな中途半端な人気になっちゃったんですかね。
そうだよね、多分。だってこんだけの戦績やのに、何ディアンドファミリーとかもそんな差がないわけだよ、これ。
そうですね。
なあ、すげえなあと思って、7本人気だからと思って。
それならでも44キロぐらいでもいいと思います。
そうだから6000メートルぐらいだったら買うけど、
これでもあれでしょ、藤田奈々子だからでしょ。
まあそれはそれは多分それやと思うけどな。
その前石神の時16番人気ですもん、だって16頭中、
うんうん、
石神荘厳でおなじみの石神ドラゴンキャプテンでおなじみの石神ですけど、
まあ、ドラゴンキャプテンは頑張ったけどな、
あんばしゃないんでね、
うん、
あれも東京2号でしたけどね。
そうですね、
はい、3着、
うん、
6番人気3着ね。
まあでも僕も今こうやって見てるとどうかな。うん、そうやな、やっぱり一番よく見えるのはやっぱスーパームーンなんかな。
あとクレイルカイザ
ー、デウスウルトが逃げるってことはない。
デウスウルトってなんかもう最近ダッシュ力ないイメージなんですよ。
そうやな、
はい、前あんだけ前に出てたのにと思って。
一応でも前回、
そう前回ちょっと行きましたよね、
うんうん、
でも金亀サンデーじゃ25ってイメージ湧かないから、
そうだよね、
やっぱりちょっときついかなと思って
そうね、
能力あるかなと思ってるんですけどね、うん、ジャングルクルーズとかも多分大卒でこんだけ人気をしてたと思うんで、
うん、
なんとか潜り込めばみたいなイメージあるんですけど、
そうね、あ難しいな、
とりあえずサムソンズプライドは買わねえ、
そうね、
あと前のラクリマ、
うん、
これ逃げたらいいと思うんですけど、
なるほどな、
あとレコンダイト、
だからこれぐらいかなと書いたとしても、こうなれでもこれも怖いよな、
8番人気だからまあいいんじゃないですか、
うん、
あの去年も一応来てるし、
うん、
少なくともヒット材料はいいと思うんだけど、
うん、
ヒット材料は微妙だな、この前意外と叩き方っていうのがあるから、
うん、まあクラフトさんも言ってたけど、目黒記念の牝馬の一番人気の海老名は怖いって言ってた
な、エディパステル
2年連続で飛ばしてるのかこれ一番人気は、うん、スーパームーンです、
これが一番無難、
うん、そうですね、
うん、そっからちょっと薄めに流そうかなっていうイメージですね、
はい、
はい、ではお知らせいきましょうか、
はい、今日はもう何もあの何だよ、お便りなし、
お便りなしなんです
ね、はい、わかりました、
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティの質問など質問とやりは質問だ、そして競馬新聞とかけましてじゃねえや、決闘だ、決闘とかけましてで始まる謎解きを思いついた方は競馬謎解きをこちら次回やりたいと思ってますんで、ぜひぜひ送ってください。そして競馬界の常識を言うコーナー、間を上げて言うコーナーは馬部屋の泉でございます。こちらあの僕が催促してから大人気で、今週もこの後やります、
はいはい、
はい、そしてエムラジ式そのまんなはちょっと噛みましたけどね、
うん、
エムラジ式そのまんなはですか、
はい、
こちら今週やろうかと思ったんですけども、
うん、
まあ、ちょっと6通でしたんで、
うん、
もうちょっと1、2通来たら、
うん、
来週以降やろうかなと思いますので、
はい、
ぜひぜひ今聞いてくださってる方は投票してください、
うん、はい、
そしてあと新コーナーですね、
うん、
声に出して読みたい競馬用語、こちらも、
うん、
語呂が良かったり語感が良かったりして思わず声に出してみたいみたいな言葉競馬の用語がありましたら、
うん、
送ってください、
はい、
メールは番組ブログのトップページメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は、はい、住所郵便番号氏名も添えてくださいね、
うん、
先週久々に遅れたんで、なのでステッカーまだまだ応募しまくりますんでね、応募、
はい、
あの送付いたしますんで、
はい、
はい、皆様ぜひぜひお願いします、
はい、
それではそろそろお別れとしましょう、
はい、
お相手は内田有紀の話が意外に響かなかったのがショックなブライトで、今度はじゃあどんな話しようかなと思ったんだけど、もうそのショックではあまり忘れたブライトと
昨日、ブライトさんのミオさんの2人の対談を久しぶりに聞けて、ちょっと北総演じたタクヤでした、ありがとうございました、
バイバーイ、
はーい、
なんでミオさん出れんだダービーなのに
ただミオさん言ってたのは、
うん、
もう僕の語れることはないですって言ってました、あんだけ喋って
ああ昨日か、
馬部屋の泉、
言わへんのかい
今日は楽しみにしてただろうみんな、あえて言いませんよここはは
いはい、
どうもこんばんは、カメラです
はい、どうもこんばんは、
さあ 今回も極上のうまみや取り寄せてますんで、
はい、
紹介していきたいと思います、
うん、
どうもこんばんは。
ねえわもう
森口博子です。みんな森口博子写真集ワオ買ってるかな。
森口博子っておっぱ大きいねんな。
あ、そうなんですか。
分からへん、なんかそんな話を聞いたことあるな。
僕はですね、おっぱい大きいみたいな今話ありましたけど、
はい、
一回カップ数が、うん、ダブル A の女と付き合ってから、
うん、
貧乳でもなりましたね。なので僕はもう大丈夫です。
はい、カットです。全然カットです。っていうか飽きません。もうそこはすりみさんだけです。
うん、僕もある程度会った方がいいかなと思ってたんですけど、
いやいや僕とあなたは会ってはいけませんそれは。
ハワー、ごめんなさい。
ミオチと3人はダメです。
ダメなんですね。
はい、
わかりました。ここはカットです。
はい、
バキュンバキュン入ります。
はい、
では行きます。
はいはい、
ではラジオネームプチさん、
はいはい、
いつもありがとう。
ありがとうございます。
ありがとう、
うん、
ではまずはこちらのうまみやです。
うん、
武豊騎手は人参が嫌い。
急兵。
え、そんなに？
これみんな知ってるよね。
みんな知ってますね。
ね。
うん、まあ知ってるって意味じゃそうなんですけどね。落ちとかありますよ。
ああ、そうか、そうか、それを求めるんやな。
だって、ほら、福島1150はなんとか何年
か。ああ、そうか。
そうやな。あれは8であるべきだと思うんですけど。
そうやな。で、7ぐらい、そうか。
はい、またプーチンさん、誘導中に下げてやりました。これはまあ有名ですかね。
人参？
うん。
そう、多分有名と思うよ。
なんか馬が食べるものだからみたいな感じ。
うんうん。
自分は食べる気がする。
食べないでね、
うん。うん。言ってましたよね。ということで、プチさんごめんなさい。2位下げちゃいました。
はい。
7になっちゃいましたね。
うん、
はい、次いきます。ラジオネーム、ユセットさん。
はい。
おお、久しぶり。ユセットさんくれたよ。ではいきます。お金と、マークシートを入れる順番を間違えると、おばちゃんが出てくる。
どうしようかな、これも7でしょうか。7
ですね。
うん、
結構面白いと思うんですけど。
うん。
ね、
うん、突然
できますからね。
なんか突然パタッと開くよね。
開きますね。
うん、
お前見てんのかよと思って、だったらお前が帰ってないの。
そうやな。
お前が中で修正しろと思って、機械に入れた後、俺の心を読んで、って思うぐらいすげえ早く出てきますから、ね。自分とかもたまに出てくるときあるんですよ。
うん。
あの、値段入ってないとか、
うん、
たまにレース数入ってないとか、
うん、
たまに結構ボンミスしちゃうんで、やるんですけど、うん、お前より競馬知ってるわ、俺は。
すいません。
そう、だからなんか、なんでお前に指導されなきゃいけないんだと思って、いいよ、裏でなんかレジやってろと思って、レジとかねえけど、もう金庫番でもやってろと思って、出てこなくていいよね、分かって
すごいおせっかいな出てくるね。
すごいおせっかい、何なんだと思って、早いんだよな、3回、4回やってから出てくればいいんだけど、
そうやな、
もう1回目でいきなりガチャ、どうしましたみたいな感じで来るから、もうお前待ってんじゃねえか。飯でも食ってこいと思って。
ほんまよ。
思うんですよ。待ってんだよって。それを仕事にすんだと思って。はい。じゃあ行きます。
はい。
次のうまみ行きますよ。
うん。
ラジオネーム、ロンロさん。
うん。
おー、ありがとうございます。
はいはい。
では、こちらのうまみ行きます。1600メートルの JRA レコードバは。
うん。
レオアクティブ。これ普通のうまみやっぽくなってる。うまみってか普通のトリビアっぽくなってる。
うん、そうなんでも6かな。
あ、6
か5ぐらいか。
5にしてます
。うん、これでも僕が個人的に印象にあるからな。
あ、スマイルジャック2着の時でしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なんかね、自分もこれレオアクティブ最後消して、
うん、ノリの最打ちやろ。
そう、新潟戦4から、
うん、
来たんですよね、これ。
そうなそうな。
ちょっと評価できなくて。
うん。
スマジャック。
そう、ものすごい自信があって、久しぶりに3連単とか買ったら、もう見事にやれにやられて、ノリ芝居たろうかなと思って。
まあ一回芝居でもいいんじゃないですか。じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい。ラジオネーム、アグリキャップさん。
はい。
じゃあ、次のうまびは行きまーす。
はい。
JRA、ちょっともう一回言わせてください
。はい、どうぞどうぞどうぞ。
JRA 競馬場、ヒエラルキーの最下層は、うん、福島競馬場である。
二平で。そんな全然知らんわ。
まあ、ヒエラルキー最下層っていうか、まあ、まあ、イメージでしょうけどね。
うん。
ご無沙汰してます、アグリキャップです。
はいはいはい、はい。
悲しいけれど、F 騎士の言う通りなのよね。でも僕の地元だから愛してます、とかで、ね。F 騎士って福永騎士ですね。
あ、それは滋賀県の方なのかな。
え、あ、でも。福島？
あ、福島か、
うんはんはんはん。福島が地元なんじゃないですか。
はいはいはい、はい、そうよね。
ほら、五十嵐騎手がね、社交したときに。
うん。
福島で乗ってろって言ったんですよね、福永が。
ああ、なんかそんなやったな。
まあ、本当に言ったかどうか分かんないですけど、
うん、そうやね。
まあ、言ってないっていう説も結構あるんですけど、
うん、
やっぱり、ローカルでも言っとけよっていう意味で、
うん、
ローカルの最下層は福島なんだっていうふうに今おっしゃってたと思うんですけど、アルキャプさんはね。拓也さんはちなみに競馬場順位つけるんだったら、
うん、
ビリは何競馬場ですか？
ああ、そうか。そうやって言われるとやっぱ福島なのか？
中京でしょ。
昔の中京やな。うん。
今の中京でもいいんじゃないですか？
そうやな。
中途半端すぎるもん、今の。
そうやな。中京は中途半端やな。でも一応2番あるしな。
あ、そうかそうか。G1 とか。
うん。
でもなんか今の中京ってもう、なんかね、どっちつかずでね。
そうね。
なんか、何がしたいんだ
ろう。わからへんよね。
当たんねえしよ。結局ここっていう。高速パパの札幌とか
は。ああ。
すげえ軽いのしか来ねえ札幌。
それも違うぞ、出たなるよな。
ディープしか来ない札幌とかね。お前何のためにあんだよと思う。お前だけ洋芝の掟を守れよって。
ちなみにちょっと今レオアクティブのやつをちらっと見てたんですけど、
はい、
3連単を打ち砕かれたのは、ごめんなさい、僕は朝日杯フューチュリティでしたわ。
あ、ゴスホーケンに？
アルフレード。
あ、アルフレードか。
うん。アルフレード、ロブスト、統計ヘイローって勝てたよね。
はあ、はは
あ、で、これをレオアクティブに最後首刺されたの、統計ヘイローが。
レオアクティブ5着じゃなかったでしたっけ？
3 着です。
あ、3着なんじゃない
ですか？そうです。でこの時ノリしねえと思ったよね。
あ、そう、すごい上手かったんですよ、ね。
うん。
めっちゃ内内外枠だったら内から来たんです
よ。うん。
あ、めっちゃ上手かった。
うん。で、日本レコードの時は僕スマイルジャックの単勝やられてるんや。
ああ。
うん。
こんな2回やられてるっていう。
はい。
ことですか。
はい。まあ二度と出てくるなってことやね。
まあもう出てこないんで。
はい。
安心してください。
はい。
入ってますよ。
えっちゅうにゃ。
以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。